DJ テリーのこの時この時間この瞬間、終わりたくないけど別れたくないけど2025年がさよならマーチ。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。ついに今年もいよいよ今回のオンエアで2025年がラストダンスです。もう何事も時間ってあっという間だね。ついこの間でハッピーニューイヤーンって言ってた気がするのにもう年末でしょ。まあいろいろ焦っちゃうよね。まあリスナーの方は2025年どんな年だったでしょうか。終わり良ければ全てよしなんて言葉があるけど、言葉通りに2026年に向けて残りの2025年はぶっ飛んでいきましょうね。この前職場近く のスーパーでお昼ご飯買いに行った時の話なんですけど、あの職場から近いから昼休みはよくそこのスーパーでお昼ご飯買うんですね。普段めったに食べないから、仕事のお昼休みでたまにお菓子買うんですよ。職場の人にテリーさんまたポテチ食べてんのとか言われるんだけど、まあテリーからしたらたまにお菓子を買ってる感覚です。それである日、昼休みでそこのスーパーでお菓子を物色してたんですね。でそこのスーパーはよくお菓子にも値引きシール貼ってあるから、結構安く買えるんで、仕事の昼休みに買う理由っていうのも実はそこにあるんです。まあそれでお菓子コーナー見てたら 20% オフのスナック菓子があったので、まあこれはお買い得って思うじゃないですか。そう思って、あまりね見ずにレジに向かって買ったんだけど、買ってからよーく見たらこれお菓子じゃなくてドッグフードだったんですもうお菓子のパッケージと最近ね雰囲気似てるんだよねびっくりしちゃったよ。でよく見れば分かりそうなんだけど、もう 20% オフで視界が釘付けだったから全く気づきませんでした。まあお菓子コーナーの近くにペットフード置いてたら間違える人出てくるって。これまた大きさもお菓子サイズだから結構類似してんすよね。もうテリーがなんで昼休みにポリポリドッグフード食べるんだって話ですよ。まあ周りがそれ見たらびっくりすると思うけど、まあその前にドン引きするって。もうテリーさんキャットフードは食べるんですかとか聞かれたりしませんから。いやキャットフードってよりもペリグリーチャムだったら食べますよって。まあこれもならんからもう食べるかまあもううちはホワッツマイケルじゃないんだから、まあホワッツマイケルはそれはそれで可愛いんだけど、まあだからねドッグフードは実家で犬飼ってる人にあげましたよもうリスナーの方もドッグフード食べるとき、あいやいやお菓子買うときは気をつけようね。そんなわけでペットの皆さんはペディグリーチャムを食べながらでも、2025年最後の DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さあ今年最後のオンエアご紹介するアーティストはこちらです。神か 化け物か、六本弦を操る天才ギタリストジミ・ヘンドリックスのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。今回が2025年最後のオンエア、ラストを飾るのはやはりこの方がふさわしいでしょう。ジミ・ヘンドリックスは1942年にアメリカワシントン州シアトルで生まれた超伝説ギタリストです。もうバンドやってたり音楽好きの人ならほぼ全員が知ってると言っても過言ではありません。結論から言うと、ジミ・ヘンドリックスは若くしてもう亡くなってしまいますが、彼の短い人生は伝説となり、現在の後世にまで根強く生き残っています。ジミ・ヘンドリックスは第二次世界大戦後1945年に、父が戦地から帰国すると父子家庭となって幼少期を過ごします。12歳で友達の影響で B.B. キングやエルモア・ジェームスといったブルースを耳にするようになって、当時アメリカ中の若者を熱狂させていたエルビス・プレスリーに夢中になっていた頃、エレキギターと出会います。まあこの時点でなんか運命を感じますよね。である晩、父親がアパートの大家の息子から古いギターを5ドルで買い取ってもらい、そこからジミ・ヘンドリックスの伝説がスタートするんです。それでは伝説のロックシーンを覗いてみてください。ジミー・ヘンドリックス、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。六本弦の神様、世界最も偉大なギタリスト、ジミ・ヘンドリックスのご紹介です。ジェームス・マーシャル・ヘンドリックス、1942年にワシントン州シアトル生まれで、第二次世界大戦後、1945年に父が帰国してから父子家庭となって幼少期を過ごします。1961年にアメリカ陸軍に入隊中ながらギターの腕を上げていくと、陸軍除隊後は数々のアーティストのバックミュージシャンとしてレコーディングやライブに参加します。1966年ニューヨークで知り合ったチャス・チャンドラーの勧めでロンドンへ渡ると、オーディションにやってきたノエル・レディング、ミッチ・ミッチェルなどジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを結成。アメリカの伝統的なブルースをベースにしながら、それまで誰も聞いたことのなかった斬新なギターサウンドや卓越した演奏技術、そして圧倒的な即興演奏を披露することにより全英に衝撃を与え、たちまち英国中が注目するロックスターになります。歯でギターを弾くなど凄まじいギタープレイに加え、ギターに火をつけるという類を見ないパフォーマンスで世界を圧倒させたジミ・ヘンドリックスは、1970年に27歳の若さで急死します。短いキャリアながらギターという楽器の可能性を拡大しながら創造した作品の数々は、ロックを数多くの次世代アーティストに影響を大きく与え続けています。ぜひご興味ご関心のあるリスナー方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。ジミは1961年にアメリカ陸軍へ入隊すると、後に生涯にわたる友人ビリー・コックスと出会います。ビリーはジミの生涯にわたり他界するまでベーシストとしてサポートをしていきます。1970年に若くしてジミーはこの世を去ってしまった後にビリーが語ったことですが、サービスクラブに楽器を借りて、プラティクスルーム、いわゆるスタジオみたいなところですね、使用できるところがあって、そこから今までに聞いたことないサウンドでギターを弾いているのが聞こえてきたそうです。ジョン・リー・ホッカーとベートーベンを足して2で割ったような、まあこの時点で正直よくわからないですよね。まあそのサウンドは未完成ではあったものの、将来必ずものになると確信し、一緒にセッションを始めたという逸話があります。 まさに異種択一ですね。もともとジミは左利きだったので、左でギターを弾くと弦が逆になるんです。で今でこそあの左利き用のギターあるけど、当時はなかったので弦を逆さに、逆に張り替えてギターを弾いていたっていうんだからね。発想と感性がもはやスタンダードに当てはまらないんですよ。でジミーのギターに対する揺るぎない情熱は、リフやフレーズの一つ一つ、音色の作り込み至る全てに独創の表現があって、あの歯や背中や股まで使ってギターを弾いたり、さらに自身のギターをステージ上で火を放って破壊するライブパフォーマンス、もうめちゃめちゃなところがありますが、ジミの強烈な個性は計り知れません。でジミのギター技術は今も生かされてて、ジミが、発明し好んで使ったとされるジャズなどでも多用される和音がジミ編コードと呼ばれています。なんともロックでブルージーでサイケな独特な雰囲気を醸し出す響きが、ジミ・ヘンドリックスの生き様が現れていますよね。1970年、27歳の若さで亡くなって、短いミュージックシーンにもかかわらず、濃密なジミのギター愛は2003年のローリングストーン誌で歴史上最も偉大なギタリストの第1位に選ばれるなど、もう最高のロックギタリストとして評価されています。この先何十年時代が経てもジミ・ヘンドリックスは永久に不滅だし、この先未来にジミ・ヘンドリックスの生まれ変わりのような偉人が再びこの世に現れてくるんじゃないでしょうか。といったところで、テリーのミュージックタイムセール、ジミ・ヘンドリックス、こうご期待ください。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さあ2025年最後のお題はこちらになります。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー、次週のタイトルとは、あなたならどうする。そもそもジジイレンジャーの時点で悪とちゃんと戦えるんかって気もするけど、なんか人気らしいんで、今週のタイトルは何なんでしょうか。まあ早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー、次週のタイトルとは、あなたならどうする。次週イエロージジイ、薬待ちで2時間待たされる。もう薬待ちのあるあるじゃないですか。こんなイエロージジイじゃなくても普通に待たされるって。あの大きい病院じゃなくてクリニックとか小さいところで診療した方がまだ早いですよ。もう何の薬かどうかは知らないけど、まあこれは薬を処方されてる時点でジジイレンジャーあかんでしょう。もうたまにの風邪だったらいいけど、あの通院してるくらいの処方だったらイエロージジイが心配になるって、もうイエローカードです。まあそこの担当ドクターがレンジャーになった方がまだ助けられるよね。もうジジイレンジャーのメンテナンスを担うドクターワンターレン、まあ男塾になってんじゃないですか。まあ薬待ちで2時間待たせるんだったら事前に LINE 予約して朝一に病院行ってください。はい、じゃあどんどん行きましょう。じゃあお次はこちらです。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー、次週のタイトルとは、あなたならどうする。次週、敵か味方か、バリアフリーにいるジジイの正体は一体。いやジジイだって、もう敵の味方もありませんよ。 もうただのデイサービス受けてるジジイでしかないよ。恐怖怪人ジジイ。いやだからジジイじゃないですか。あーもうあの怪奇雲男とかあの脅威蛇使いとか異名があればわかるけど、恐怖怪人ジジイってもうただのクレマみたいになってんじゃん。もう今だとカスハラとか言われちゃうよ。もう年重ねてそんなこと言われたらショックだけどね。おそらく敵でも味方でもないので、バリアフリーでジジイが困っていたら助けてあげてください、まあ、デイサービスでは乱暴にお風呂入れないでね。あのもし怪人が現れたらジジイの必殺技ポリデント入ればカッターでやっつけてください。はいはい、じゃあお次はこちらに行きましょう。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー。次週のタイトルとは、あなたならどうする。次週2ヶ月に1回年金支給日、背後に迫る黒影の正体とは一体。これ怪人より悪いやつ、もう必殺差し押さえ食らってんじゃないですか。もうジジイなんかやったん。もうヒーローがお金にルーズじゃダメでしょ。もう少ない年金で差し押さえ食らったらどうやって生活するんすか。もう変身衣装も決して安くないでしょ。まあこれはきっと法廷で戦っても間違いなく勝てないよ。もう必殺自己破産とかやっても多分無理でしょうね。もう戦う相手が違うって。ジジイレンジャーなんだからちゃんと怪人と戦ってください。差し押さえが気になって、存分に戦えないような気もするけどね。これは怪人と戦う前にしっかりと身辺整理して身も心もきれいさっぱりにしてからジジイレンジャーになりましょう。なのでまずは、簡易裁判所へ駆け込んでください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー。今週のタイトルとは、あなたならどうする。次週まさかのピンクレンジャーがジジイになった、子供が号泣。そら子供号泣するって。トラウマになりかねないほどショック受けちゃうよ。ピンクがジジイだなんて。まあジジイレンジャーって言ってんだからもうピンク色入れんなよ。せめてピンクはジジイじゃなくてババアにしなさいよ。しかも次週のタイトルでピンクレンジャーがジジイって言ってるし、もうピンク色やめて桃色とかネーミングを渋くしたらショックも和らぐと思うよ。あの紅芋、藍色、桃色、抹茶、ひまわり、5人合わせてジジイレンジャー。深みのあるヒーローっすね。もう渋すぎて視聴者の年齢層分かりそうです。いくらジジイレンジャーでも子供たちにはね正体明かさないで怪人と戦ってください、といってもおそらくね声色で確実にジジイってバレるでしょうね。もう逆に子供たちも気使って、知ってたかもしれません、敬老の日だけはいたわってあげてください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー。今週のタイトルとは、あなたならどうする。次週怪人ヘルニアジャガー、デイサービスでまさかの鉢合わせ。もうジャガーもジジイだったんかい。確かにヘルニアって言ってるもんね。もうデイサービスで顔を合わせたら戦いになりそうだけど、お互いにね、要領中だから一旦ここは休憩でしょうか。まあ鉢合わせたら意外とどうもどうも今年もあとわずかですねとか普通に世間話が始まったりしてね、もう戦いにならない、お互いにもうただのジジイやんか。もう確かにデイサービス中に戦いが始まったら他の利用者びっくりするから、もうショッカーの皆さんとかも駆けつけてくるんでしょ。もうおかゆひっくり返しちゃうよ。その前に老人たちの心臓に悪いって。せめて戦うんだったらね静かに戦ってね、あの縁側で囲碁か将棋かなんかで勝負してたらいいじゃん。あのデイサービスの施設に縁側があるのか知らないけど、まあ、もしくはショッカーの皆さんが来るんだったら仮面ライダーどんじゃらか麻雀でもやって勝敗決めてください。賭け事はダメっすよ、そもそも怪人がヘルニアって言ってるから戦うのはおそらく無理なので、もう懐かしいファミコンの仮面ライダークラブで遊んでください。はい、じゃあお次はじゃあこちらに行きましょう。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー。今週のタイトルとは、あなたならどうする。次週ブルージジイ、ついにマックのバイトで最高齢。もう一体いくつなんブルージジイ。もう確かにマックは年齢制限ないから何歳でも働けるけど、おそらくこれ深夜か早朝の店内清掃でしょうね。 ブルージジの年金生活が大変だからバイトしてるんでしょうか。もうジジイレンジャーのギャラだけ、じゃあ難しいんかな生活が。まあそもそもギャラ出てるかわからないし、もう戦隊業界のギャラ事情がいまいちどうなってるかわからないよね。もしくはギャラの分配に問題があるかもしれない。多分レッドジジイがもらいすぎなんじゃない。もう赤はメインだからね、分配違うかもね。まあにしてもブルーは色的に割と分配多い方だと思うけど、もうレッドジジイがほとんどもらってる可能性あるよね。もう金銭的に大変だからブルージジイがマックでバイトしてるかわからないけど、正義を守るヒーローなのでギャラはしっかりもらってください。まあおそらく、年寄り戦隊ジジイレンジャーの黒幕はレッドジジイなのかもしれません。最終回ギャラ問題で年寄り戦隊ジジイレンジャーの崩壊か、こうご期待ください。はい、じゃあお次は、こちらに行きましょう。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー。今週のタイトルとは、あなたならどうする。次週、熱血大運動会、ゲートボール場でジジイたちの大乱闘後編。その前に前編何があった。もう逆にこれ前編気になるって。そもそもジジイレンジャーあんま関係なくない、これただのジジイたちによる乱闘でしょ。もうにしてもジジイたちの大乱闘なんて見たことないよ。しかもゲートボール場で壮絶な光景が目に浮かぶんだけど、もうジジイ全員アルツハイマーかなんかですか。すげえ恐怖です。また熱血大運動会って、あのファミコンのクニオくんシリーズでダウンタウン熱血行進曲それゆけ大運動会じゃないんだから、まああのゲームで最後のバトルロイヤルはね、もう絶対喧嘩になります。だから当時の小学生あたりはね、このゲームではね必ず喧嘩がもう全国で始まってたでしょうね。といっても、あのゲートボール場で派手にジジイが乱闘を起こしたら速攻で通報入ります。一体パトカー何台来るんですか。しかもジジイたちの乱闘は怪我どころじゃないと思うので、もう救急車もめっちゃ来そうです。もうジジイたち保険証忘れないでね。いずれにしても乱闘は危険なので、ジジイレンジャーたちは、ジジイの乱闘を止めに、出動してください。はいはい、じゃあお次はこちらに行きましょう。おじい5人が変身、年寄り戦隊ジジイレンジャー。今週のタイトルとは、あなたならどうする。次週、発進ジジイレンジャー号。違う、ブレーキペダルは左側だ。はい、速攻で免許返納してください。本当に危険です。もうアクセルとブレーキ間違うとかシャレにならんって。もうそのままコンビニかドラッグストアにね、ジジイレンジャー号突っ込むなよ。もうそんなんされたら怪人たちよりタッチ悪いって。もう戦隊ヒーローがコンビニとか車で突っ込んでくるなんてめちゃくちゃですよ。まあ突っ込まれたお店はもっとめちゃくちゃですけど、もう聞いたことないですよ、ヒーローが事故るなんて。でこれちなみにこれアンパンマン号でもダメですからね。ヒーローのジャンルが変わったら OK とかないよ。そんなんで暴走されたらもうジャムおじさんブチギレです。もうバタコさんとチーズもブチギレです。なんならバイキンマンにも怒られるって。もう他のヒーローのところ行くとわけわからなくなるので、もうジジイレンジャー号は、運転手は問いましょう。それか緊急要請があったらタクシー使って現場まで急行してください。タクシー代はごまかさないでね。はい、といったところでテリーはジジイレンジャーたちに、運転講習で実技運転の教官をしてくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか。
えめちゃくちゃな
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何でそこな
の。皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても明かりに照らす
ュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル。
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれて、そして2025年最後まで聞いてくれてありがとうございます。まあ、このエンディングまで聞いてくれてる人はおそらくね、通年通して聞いてくれるリスナーの方だと思います。1年間本当にありがとうございました。2025年皆さんそれぞれいろんなことがあったと思います。振り返ればやつはいない、これねどこでも江ノ島でもすげえ言ってるんですけど、本当気づく前にいるんでしょうけど、それすら気づかずもうね正面向いたら1年が終わる、いつもそんな感じだと思ってます。なんか焦るよね、なんかもう気づいたら終わるって感じだから、1日なんて すごい速攻じゃない、もう定理よりももっと一瞬で終わってる人なんていると思います。まあそれが充実してるかどうか置いといて、この時間のね、速さはねもうだんだん焦るようになってきました。いいか悪いか分かんないけどね、本当に本当あっという間だね。ねえ本当あっという間で気づかないから、あのお菓子とドッグフード間違えるんじゃねえかなって思ったりするんですよまあ確かにねよく見たらね犬の写真でっかいんですよ。いや見たら分かると思いますよ、もうすぐ見たら分かるじゃんって多分言われたような気がしたんだけど、まあ間違えるんですよねもう袋もなんか似てるし、な皆様なんか普通のほらポテトチップスを想像するとあれ に猫とかあの犬がドーンって貼ってあるから、いやそれは見たら分かるんだけど、同じサイズの同じなんかパッケージな感じで置いてあるから、そこに 20% オフでしょ、やったってなるじゃないですか、まあね来年はよく見ろっていうのが豊富にしないといけないよねいやまあもちろんね、食べてないですよ。でもよく考えたら犬はドッグフードを食えるけど、人間の食い物も食えるじゃないですか。逆だとどうなんですかね。でも食べれないわけじゃないと思うんですよね。人間の食べれるものをあれ加工してやったんですもんね。だって犬が食べれるものを加工してドッグフードって、じゃあ紐解いたらそれ何ですかってなるじゃないですか何犬が食べるものってしょ。だから多分食べれるんですよ。食べれるんですけど、まああれじゃないですか、まあ普通に食べてるのを見られたら、まあ普通にあれじゃないですか、えってなるじゃないですか。さすがにそこまでねぶっ飛んでいないんでなんでカリカリってしたタイプだったらなんかいけそうな気がするけど、ペディグリーチャムとかああいうスパム系だとちょっと抵抗あるよね。だからパッと出されて言われなかったら食べてたかもしんないけど、まあでも多分違和感はあるでしょうね。で食べてからごめんこれドッグフードです、キャットフードですって言われたらやっぱりおえってなるじゃないですかね。犬からしたらおえこれ超贅沢なやつなのに何おえって言うんだよって思われるかも、犬からしたら思うけど、まあでもねペディグリーチャムとかスパム系になったらちょっときついかななんで罰ゲームでそういうことね遊びでもやらないでくださいね、体壊しても知らないからね。まあとはいえね来年はよく聞いてよく見て、ちゃんと行動しようっていうのが、2025年の最後で、気づかされた、そういう意味ではねドッグフードに感謝です。 20% オフよ本当にありがとうございます。はい、それで改めて2025年も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。そして DJ テリー、この時この時間この瞬間、2026年もよろしくお願いいたします。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集、ミュージシャン役者さんその他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆さんからのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。 この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day! そしてメリークリスマス!良いお年を!